時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、雨のね日曜日でございますけれども。
そうですね、今日が11月最後ですよね。
あ、本当ですよ。もう師走も、もう明日からと
ということ
でございます。そんな中ですね、
早いですね、
早いですね。森部先生はなぜかしら打ち合わせ中何か数式を解かれていましたが、あれは何をなさってたんでしょうか。
あれをですね、
はい、
水圧と浮力の問題をちょっと模範解答を作ってました。
どういうことですかね。パーソナルトレーナーが本職ですよね。どういうことですか。
ただ森部塾に参加している子たちの中に、はい、小学生、中学生、高校生ってまだ学生がいるんですね。
はいはい。
そしたらなんかちょうど今期末テストの前ぐらいで試験勉強やってる教え子から、
はいはい、
先生物理が来週試験があるんですけどわからないので教えてくださいという、メッセージが入ってきたので、
はいはい、
これちょっと教えてあげないといけないなと。
そういうサービスあるんですか、森部塾。
あります。文武両道ですからね。
それは筋トレしたら解決するとかそういう回答じゃないんですね。
やっぱりですね、筋トレをちゃんとやってもらうためにも勉強で負担をかけないようにしないといけないと。
素晴らしい。
もう予想にはできないですからね。
そこまででもね、できるというところは森部先生のねマルチなところでございますよ。
いやもうでもね、いきなり聞かれても分かんないんで、やっぱちょっと自分も勉強をしないといけないと。
でもそうやって脳が活性化されますね。
そうですね、はい、もういろんなことにやっぱりこう触手を伸ばして、
素晴らしい、
常にやっぱ情報は入れるようにはしてます。
素晴らしいですね。普通だったらもうちょっと僕はもういいや、もう忘れちゃったから分かる人に聞いてっていうところを、またしっかりと分かるように、
はい、いやなんかね、分かんないってこう言うのが悔しいじゃないですか。
あ、出た、負けず嫌い。
そうです。でもそれがね、やっぱもう自分の持ち味かなと思うんで、今後もこのスタイルでいきたいと思います。
素晴らしいです。さあ、そんなね、今日もね、体そしてメンタルの、マッスルトーク満載でいきたいと思いますよ。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、ということで、今日は雨でございますけれども、筋トレは雨関係ございませんが、はい、
そうですね、
森部先生、今日も筋トレなさってきたんですか。
今日はですね、この後やろうかなというふうに考えております。
ね、今日ちょっとスーツスタイルでありましたけれども、今日はどちらかお仕事で行ってらっしゃった
でしょうか。出張から帰ってきたばっかりなんですけれども、
どちらですか。
今日は東京からですね。
そうですか。じゃあもう東京とか行かれた時はやっぱり筋トレちょっと数日間お休みとかなさったりするんですか。
いや、それがですね、やっぱり向こうに行くと、普段会えない人と会ったりとか、初めてお会いする方もいらっしゃるんですけれども、たまに接待受けたりとかすることがあって、お酒入ったりとかするじゃないですか。でどうしてもやっぱり食事の席っていうのがありますん で、でそうするとやっぱり余計なものを食べたりとかしてるんですよね、お付き合いとかの中で、でやっぱこれはやっぱ消費しないといけないということで、ホテルに戻ってからやっぱ筋トレをするわけですよ。
へえ。その日の摂取したカロリーを貯めずに、もうすぐに消費しようという行動が大切ってことですか。
そうですね、実際には、その摂取したものを消費するっていうのは不可能なんですけど、かといって何もしないということではなく、必ずやっぱ習慣としてやるということですね。だから部屋に戻ってそのシャワーを浴びるとかいう前に、ちょっとこう汗を流すということを、部屋でできることをやってますね。
素晴らしいですね、やっぱりそういう管理というのは、アスリートのスポーツマンといいますか、スポーツをよくなさっていらっしゃる方も、日々やっぱこう生活のサイクルに入れて、何か自分のパフォーマンスが落ちないようにということで筋トレ取り組んでたりもするんですよね、やっぱり。
そうですね、スポーツやってる人とかだと、やっぱりもうそれ体に染み付いてますんで、必ずしも例えば筋トレじゃなかったとしても、例えばその野球とかやってる方であれば、バット振ったりとかですね、サッカーやってる人だったらまたリフティングしたりだとか、そういうことってやってあると思うんですけど、そこにプラスして、 もっとそのこう自分のこう基礎的な体力ですよね、はい、筋力とかパワーとか、うんうん、そういったものを上げるためのトレーニングをほんのちょっとやるだけで全然変わっていくんで、うん、そのことが分かってる人は、はい、もう習慣化していくサイクルには入ると思いますね。
なるほどですね、ということはその自分の今のパフォーマンスを維持するキープするというところでしっかりと筋トレをしていくと、はい、いうことも大変大切だと思いますけれども、筋トレをすることでそのパフォーマンスを維持する、ちょっと上げるではなく大きく改善するということにもつながったりするんですか？
いや、当然そうなります。
やっぱり何事もやっぱりフォームをしっかりしないと改善しなかったりとかもするとは思うんですけれども、は
い、そうですね、まあ、その正しいフォームで動くっていうことは、はい、当然その力学的に考えれば、まあ、一番合理的な動きをしなきゃいけないってことになってくるわけなんですけど、それを専門的な動きで改善しようとしたらですね、はい、繰り返し繰り返し反復して練習して、その無理がない状態に行くまでこう研ぎ澄ませていくっていうところにすごい時間がかかるわけですね、はい、つまり例えばバットを振るとかってバットの重さがあって、うん、長さがあってそこに遠心力が働くわけですから、うん、強く振ることができる人はそれだけ大きな遠心力を発揮しているので自分の体が引っ張られたりとか、ふらつきやすくなったりすることもあると、そうすると基礎体力が、まあ、そんなに大きくなってない小学生、うん、中学生がそんなことばっかりやってても全然一向に上達しないわけです、であるならば、その辺の先立ってですね、まずその例えば腕立て伏せするとか、スクワットするとかいうことで基礎的な体力を上げて、それからその自分の専門の動きに近づけていくっていう方が絶対に理にかなっていますね。
なるほど、分かりやすいですね、はい、軸がぶれている、その軸を正すことを振り続けながら鍛えるよりも、はい、軸を鍛える、その動きを、はい、まず筋トレで
作ると、
作る
ということなんです。
なるほどですね、はい、ということはこれは本当に今の、野球の話でいただきましたけども、いろんなスポーツに応用できるということですね。
何でもそうですね、まあ、卓球みたいな、そのこう使う道具が軽いものだったら、まあ、そこまで大きな筋力ってのはいらないわけなんですけれども、うん、例えば同じラケットスポーツでもテニスとかになってくれば、うん、まあ、当然大きな力かかってきますんで、まあ、そういうその人とこう接触するようなことがないような競技でも道具を使うものだとやっぱり大きな力が必要になりますから、筋力トレーニングは絶対に適性があります。で、格闘技なんかはまあ当然ですけれども、身体接触があるサッカーとかバスケットボールとかですね、こういった競技にはもう絶対にないといけないトレーニングですね。
はいですね、ということで今普段からですね、何かスポーツなさっていらっしゃる方も何かここのパフォーマンスを上げたいなというところがありましたら、その自分の弱点となる部位を知って、まあ、どこを直したいのか、そこをパフォーマンス上げるためにはどう改善すればいいのかというのも森部先生のところに伺えば、ここだよ、ここの筋力上げようよ、そうすればパフォーマンスがぐっと上がるよっていうのをレクチャーいただけると。
そうですね、立ちどころに分かります。
すごい、
はい、それをなんていうんですかね、丸ごと答えを教えるってことは競技者の場合にあんまりないんですよ、やっぱり気づいてもらわないと実際には自分のものできないから、ほうほうほう、何でもかんでも全部教えるってことではなかったりします、はい、だけどそこに到達できるようにその段階を追って気づかせるような仕掛けっていうのをやっていきますね、
はあ、またキーワード出ましたね、自分で気づくが大切ということですね、
は
い、
そうですね、特にチャンピオンスポーツに関わる人はそれがなければやっぱり本当の意味でチャンピオンにはなれないですね、
なるほどですね、はい、ありがとうございます。今日もですね、目から鱗の話聞けましたけれども、この後は今日はゲストをお迎えしてるんですけれども、この方もですね、日常からスポーツをなさっていて、はい、森部先生の塾によりまたそのパフォーマンスが上がったそうでございますので、そんな話も聞いていきたいと思います。では続いてゲストコーナーいきましょうか。